天女の羽衣。昔、三保に白良という名の漁師がおった。ある日、白良が釣りをしていると、どこからか良い香りがしてきた。白良は香りにつられて松林の方へ行ってみると、一本の大きな松の枝に今まで見たこともない美しい着物が風に揺れておった。白良が着物に触ってみると、何とも言えない良い触り心地。これは素晴らしい。持ち帰ってみんなに自慢してやろう。そう言って着物を抱え引き返そうとしたその時。
それは私の羽衣です。どうか持っていかないでください。
松の陰から声がした。びっくりして振り返ると、そこには美しい女の人が立っていた。
私は天女です。この辺りの景色があまりに美しかったので、天から降りてきて、その羽衣を松にかけて水浴びをしていたのです。その羽衣がなくては天の国に帰ることができません。お願いですから返してください。
天女は悲しそうな顔で白良に言った。わかりました。この羽衣はお返しします。その代わり、天人の舞を見せてくださいませんか？
それを聞いて天女は微笑んで言った。羽衣を返してくださるのなら、喜んで舞いましょう。
白良は羽衣を渡そうとしたが、ふと思いとどまり、羽衣を返したら、あなたは舞を舞わずに天に帰ってしまうのではありませんか？
と言うと、天女は驚いたように答える。偽りや疑いは、天の世界にはございません。
これを聞いて、白良は恥ずかしくなり、失礼なことを申しました。どうぞお許しください。と言って、羽衣を返した。
天女は喜んで羽衣を身にまとい、潮風になびかせて優雅な舞を舞うと、いつの間にか富士山の彼方へと消えていったそうな。
現在、三保の松原にある枝ぶりの良い松が、天女が羽衣をかけた羽衣の松だとされ、三保神社の御神木として大切に祀られている。また、三保の白良神社は、この伝説の白良の屋敷跡と言われている。神社の祠の傍らにある古井戸も、白良にちなんで白良井戸と呼ばれている。
下野の大松。昔、南山禅師という和尚さんがおってな。ある時、下野に宗樹寺というお寺を開山した。その時、和尚さんは一本の松を寺に植えた。松は大層元気がよくて、カンカン照りの日照りにも、ザーザーの大雨にも負けることなく、ぐんぐん大きく育っていった。それで明治の初めには、なんと松の幹の太さが7メートルを超えるまでになってしまい、その影は下野、石川、やんばら、八ヶ谷の4つの村を覆ってしまうほどだった。今まで村を見守ってくれていた松だったが、そこまで大きくなってしまうと困ったことになった。
俺んちは昼でも夕方みたいに真っ暗だよ。俺んとこの畑もお日さんが当たんないんて、畑の野菜がちっともいかくならん。
うちの畑ももうダメだよ。
日の光の恵みを受けられなくなった村では、すっかり作物が育たなくなった。不作に泣いた村人たちは、宗樹寺にお願いに行った。あの大松はずっと昔からある村の守り神みたいなもんだ。だけが、あれのおかげで村の畑は全滅だ。このままじゃ俺たちは明日食うにも困ってしまう。和尚さん、どうかお願いだ。あの大松を切ってください。そうして明治11年の頃、この大松を切った。村々に日の光が戻り、村人たちは手をたたいて喜んだ。宗樹寺境内には、この大松の由来を記した碑が明治29年に建てられた。その隣にひっそり立つお稲荷さんの小さな祠も、大松にちなんで大松稲荷と呼ばれている。
獅子原の阿弥陀様。
獅子原阿座前田に仏島という地名がある。昔この地を開墾した時に、思いがけず土の中から身の丈七八寸の金色に輝く阿弥陀様が掘り出されたことから、そう呼ばれるようになったと言われている。さて、掘り出された阿弥陀様は村人たちによってお堂が建てられ、大切にお祭りされておった。ところが江戸時代の寛政年間の頃のこと、このお堂に一人の盗っ人が入った。
この黄金の仏像を町へ持っていきゃきっといい値で売れるわい。
盗っ人は阿弥陀様を包むと背中に背負って夜道を町へ向かって急いだ。そうして富士見峠に差し掛かったところ、背中が急にずしりと重くなった。岩のように重くなった阿弥陀様はもうとっても動かすことはできんかった。盗っ人はすっかり困り果て、阿弥陀様に手を合わせてこう言った。
阿弥陀様、盗んで悪かった。これからどこへ行こうとも、これは獅子原のお堂の阿弥陀様だと言って大切にお祭りしますから、どうか許してください。
すると、さっきの重さが嘘のように、スーッと軽くなった。そうして清水の町へと持ち運び、約束通り大切にお祭りしたそうな。獅子原では、江尻東の高城寺のご本尊として祀られている仏様が、獅子原で掘り出された阿弥陀様だと言われている。